10月8日のですね、土曜日の夜だったと思うんですけれども、一本の電話をいただきました。森部さんという女性の方からのお電話だったんですね。内容は、10月10日月曜日は、まあ、休日だったんですけれども、ビバウシュ福音伝道所、ちょうどこの場で、木村留乃さんの記念会があります。できたら私にも出席してほしいという、そういうお願いのお電話でした。で、森部さんという方はですね、東京の新宿西教会の会員で、木村留乃さんの娘さんにあたる方でした。で、私は東京の早稲田教会の副牧師時代に、新宿西教会が持っているアパートに住んでたんですね。3階が教会で4階に住んでいました。で、雨の日なんかは、うちの妻とチェミン君はその3階の新宿西教会に行ったりしたこともあって、新宿西教会の皆さんには可愛がっていただいていました。で、そういうような関係から私のことを覚えていてくださったんだと思うんですけれども、お母様である木村留乃さんの記念会に呼んでくださったんですね。で、ちなみに木村留乃さんの前夜式と告別式は今年2011年の2月23日と水曜日、2月24日の4日の木曜日に執り行われたんですけれども、清水真理牧師が入院中だったので筒井伊丹亮牧師が式をなさいました。木村留乃さんはビバウシ福音伝道所の信徒であった木村忠さんのお連れ合いで、留乃さん自身は洗礼を受けていらっしゃらなかったけれども、教会のために家を開放したり、いろんな御用をお働きをしてくださった、そういう方だとお聞きいたしました。その木村留乃さんの記念会はですね、一風変わったスタイルでした。というのも二部構成からなっていて、一部がコンサートだったんですね。留乃さんはがお好きだったという歌手のマイケルさんが函館在住のアメリカからいらした方のようでしたけれども、10曲程度ちょうどこの場所でキーボードを弾きながら歌を明るく歌って、また時にはしんみりと歌っておられました。そして第2部のプログラムとして軽食を取りながら、天に召された留乃さんの生前の思い出を出席者が一人一人順番に語り合うというスタイルの、そういう会だったんですね。残念ながら私は生前の木村留乃さんにお会いしたことがなかったので、ただ皆様のお話を聞いていただけだったわけですけれども、それでも出席者のお一人お一人が本当に留乃さんのことを気持ちを込めて思い出しながら語っていらっしゃる、そのお姿がとっても印象的でした。で、思わず、そんなに涙もろい人間のつもりないんですけども、ちょっともらい泣きしそうになるような、そんな皆さんのお気持ちが伝わってくるような会だったんですね。で、出席者の一人お一人が悲しみに耐えながらけれども、本当に留乃さんのことを懐かしんでいらっしゃるという、そういう気持ちが伝わってくる、そういう会でした。で、出席者はここにいらっしゃる渡辺さんご夫妻をはじめとして、木村留乃さんの息子さんから3人の娘さん、そしてお孫さん、木村留乃さんのご近所の方、留乃さんが利用していたデイサービスの職員の方、そのお一人お一人が生前の留乃さんとの触れ合いがどれほど自分にとって大切なもので温かなものだったのかということについて、丁寧に時間の制限限りがありましたけれども語っていらっしゃったんですね。そしてお互いにその話を聞き合っていました。そんな会の様子を見ながら、私は心の中で感じていたことがあったんですね。ああ、この場所はあったかいなっていうふうに感じました。ここでは今誰かが誰かを思う気持ち、そのあったかい気持ちがこう部屋の中を流れているな。目には見えないんですけど、まるでこう例えば暖色系の黄色であるとかオレンジ色であるっていうような空気、暖かな光の空気にこの部屋が包まれたかのような、そんな気がするぐらい、それくらい人が誰かを思う気持ちが表現されて分かち合われているっていうことを感じました。本当に素敵なことだなと素直にそう思ったわけです。で、 もう一つ思ったことは、そういう分かち合いができる教会って素晴らしい場所だなと思いました。でそういう思いを持った時に一つの聖書箇所が浮かんできたんですけれども、それが今日お読みした聖書箇所なんですね。ルカによる福音書7章の11節から17節でした。でこの聖書箇所には、まあ、いろんな読み方ができるんですけれども、今日私は一つの特徴を見たいと思っています。それは、驚くべきことに、死んだ息子、そして死んだ後に生き返った息子、そんな息子よりも、そのそばにいる母親の方に焦点が当てられているように感じるんですね。死んだ者よりも生き残った者の方に主イエスが注目しているように思われるわけです。生き残った母親、悲しみに耐えている母親を主イエスが全身全霊で憐れんでいる。極端な言い方をするならば、一番大切なことは、愛する者の死を経験した母親の痛み、苦しみ、悲しみが癒されることなのであって、死んだ息子が再び生き返るかどうかではないようにすら読むことができるような気がします。もちろん今日の聖書物語はその後半部分において、イエスの力は死にさえ打ち勝つと、そのように証言をしているわけですけれども、私にとってそれよりも重要に思えることは、今日の聖書の物語が絶望している人間、悲しみを抱えている人間を主イエスは放っておかれないという証言をなしている、そのことのように思われます。例えば具体的に聖書の記述に目を向けてみたいと思いますけれども、7章の12節では、死んだ男のことをですね、その男の名前で呼んでいるのではなくて、なんとある母親の一人息子と表現しているわけですね。母親があっての息子という表現です。でこれは不思議な表現で、やっぱり今日の私たちの聖書本文が、そしてイエス自身が死んだ息子ではなくて、まずは生き残った母親のその悲しみに注目しているということを示しているのではないかと思うわけです。でさらにその後に続く文章を読んでみましょう。こういうふうになっています。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。で主はこの母親を見て哀れに思い、やっぱり母親に焦点が当てられているように感じます。物の資料によりますと、当時の葬儀には泣き女がいたと言われています。で泣き女とは、愛する者を失った悲しみをですね、泣き女たちの泣きわめく声でしか表現できないっていう現実、つまり死者は再び生き返らないし、残された者たちの悲しみは簡単に癒されることはない、そういう現実が泣き女たちの存在に表されているように思うんですね。つまりもう少し分かりやすく言うならば、行き場のない悲しみ、やり場がない悲しみに対して人は無力なので、泣き女を連れてきて声を張り上げて泣き叫ぶしか方法がわからない、そんな人間の姿を表しているようにさえ思うわけです。それが泣き女の存在ではないでしょうか。けれども13節でイエスは言っています。一言、もう泣かなくてもよい、もう泣かなくてもいいよって声をかけてくれています。温かい言葉 でこの言葉は生き残った母親に対してだけではなくて、葬儀に同行していたはずの泣き女たちに対しても発せられていたんじゃないかなと思うわけです。悲しみを抱えている人間がいるときに、その悲しみをとりわけ目に見える方法でことさら大げさに大行に表現する必要はもうないんだ、イエスがそう宣言しているように感じられます。悲しみを主イエスご自身が受け止めてくださるから、もう大げさに泣く必要はないんだ。今私は想像を交えながら聖書本文を読んでいるわけですけれども、そのように読み込んでも読み込みすぎではないように思うわけです。主イエスが 私たちの悲しみを受け止めてくださるから、その悲しみに新しい光が差し込む。もちろん悲しみ自体はなくならないわけですけれども、その悲しみとともに生きていく道を主イエスご自身が示してくださるのだ。そのように聖書箇所が述べているように感じます。でもう一つ聖書の言葉に注目したいわけですが、13節ですね。再び主はこの母親を見て哀れに思いであります。でこの哀れに思いっていう言葉はですね、新約聖書特に教官福音書の中で、マタイ・マルコ・ルカの教官福音書の中でとっても有名なギリシャ語の言葉なんですね。多分皆さんもいろんな牧師の説教で何回も聞かれたことがあると思いますけれども、スプランクニゾマイっていうギリシャ語があります。それはですね、良きサマリア人の例えの中で使われている言葉、スプランクニゾマイという言葉は福音書の中でとっても有名な言葉なんですけども、主イエスについてだけ使われている言葉です。深い感情が宿る場所として、どうもギリシャの人はこの内臓を考えていたようです。腹渡がちぎれるかのような、スプランクナっていう言葉がどうも内臓を意味していた。その内臓に関わる、スプランクナに関わる言葉がスプランクニゾマイ、腹渡が痛むほどの激しい心の動きをこの生き残った母親に対して主イエスがなされたということです。日本語では哀れみという一つの言葉に訳されていますけれども、もっともっと深い意味を持つ言葉なのではないでしょうか。相手の存在の深みにまで届くかのような、そんな深い同情、共感、そんなイエスの眼差し、それを意味する言葉が福音書のスプランクニゾマイという言葉なのです。つまり主イエスは私たちの悲しみの底の底まで見通し、見つめてくださり、そして何よりも一緒に悲しんでくださる方なんだ、そうルカ福音書を書いた人が信仰告白をしているのが、この今日の聖書の箇所ではないでしょうか。10月10日の夜、このビバウ福音伝道所の礼拝堂に流れたあの温かい時間、木村留野さんを思う一人一人が思いを静かに語ったあの時間、あの時間が今、今日の聖書の箇所に私の中で重なります。あの時間、きっと出席者の目には見えなかったけれども、もしかしたらきっと、いや、確かに主イエスが共にいてくださったのではないか、そんなことを思います。少し、違う個人的なお話をしたいと思いますけれども、私の東京の知り合いの中に K 君っていう若い友人がいます。でこの K 君はですね、大学を卒業したばかりの20代の男性なんですが、今年から社会人として働き始めました。で幼い頃より教会に通い、教会が好きで、そして何よりも子どもたちが好きで、子どもたちにも教会が好きになってほしいと願っているような、そういう男でした。心優しい人間です。生真面目な性格で、与えられた仕事、任された仕事には全力を尽くしますけれども、こう若干頑固な美意識を持っていて、容量が悪いので仕事を引き受けすぎて時々しんどくなっているような、そんな人でしたけれども、でも大切なことから目をそらさずに生きていきたいという願いを持っているのも横にいて感じられました。で10日ほど前だったんですけども、東京に住むある方からお電話がありまして、K 君が危ないって言うんですね。大腸がんが進行しているって言うんです。でご存知のように、若ければ若いほど新陳代謝が良いので、がんの進行は早いわけです。で私は予想外のこの知らせに驚きを隠せませんでした。でこの K 君とがんという考えたこともなかった意外な組み合わせに驚いたわけですね。そしてまだ20代前半という年齢でがんが進行してしまったという現実に直面させられた、それも突然に、その本人の絶望、驚き、無念、悔しさっていうのはどれほどのものだったんだろうかと思いました。そして今日の聖書箇所ではないですけれども、その K 君のご家庭も事情があり、母一人子一人です。 一人息子の圭君を目に入れても痛くないほど可愛がっていらっしゃったお母様の驚きと悲しみを想像すると、いたたまれないような気持ちになります。神様の御心、神様のご計画という言葉を信仰者は使いますけれども、その言葉を口にすることさえできないような、言葉を失うような、そんな感覚を経験したわけです。で、基本的に私はですね、人付き合いするときにあんまりベタベタしたくないんですね。その個人的なあれですけどなるべくお互いの考え方は尊重しながらも、けれどもちゃんとお互いにきちんと思っていることをはっきりと言い合って、で、受け止め合って分かち合える、そんな関係を築けたら一番私は楽です。誰かが誰かに一方的に甘え続ける関係っていうのは苦手なんですね。で、私が年齢の離れた K 君に親しみを今感じているのも、お互いに生きてきた背景や抱えている課題状況は違っても、やっぱり本気で話し合って笑い合った経験瞬間、それが短かったとしても2人の間で共有した、そういう思い出があるからです。で、そんな経験を共有することで、K 君が私にとって大切な存在になったということは言えます。それは初めて彼に出会った時には想像さえできないことでした。ですから彼と仲良くなったということは私にとって思いがけないことであり、かつ同時に嬉しいことだったわけです。で、最初にこの K 君のがんの話を聞いた時にはですね、数日間私の心は落ち着かずざわついたままでしたけれども、数日後また東京から電話があって、 K 君はですね、大腸の全摘、全部摘出する手術を受けたっていうことです。で、まあすぐに命に今のところは別状がないということも合わせてお聞きしました。今日のお話をまとめたいと思います。で、今日はこのビバウシュ福音伝道書の礼拝で、思いが形になる瞬間ということについて分かち合いたいと思いました。それはどういうことかというと、私たちが生きている中で思いがけないとき、意外なとき、予想もしてなかった瞬間に、私の心あるいは皆さんの心の中に隠れていた思いが形になって現れる一瞬っていうのがあると思うんですね。それは自分で意識していなかっただけに、予想もしなかった瞬間としてやってきます。悲しみであったり、喜びであったり、あるいは何とも名付けようのない感情であったりします。けれども多くの場合、私たちは失ってみて初めてその物事のありがたみが分かるということの方が多いのではないでしょうか。愛するものを失う、健康を失う、自分の持っている大事にしていた能力を失う。で、その時私たちはその失ったもののありがたさを身に染みて感じるわけです。これは人間が人間である限り逃れようのないことのように私には思えます。けれども一方で、このような意識してなかった思いが形になる瞬間というものは、私たちが自分自身の小ささや弱さに謙虚な形で再び気づかされる瞬間でもあると思うわけです。言い換えるならば、私たちが再び神の前に立たされる瞬間と言えるのではないでしょうか。人間は忘れる動物です。良いことも悪いことも時間が過ぎれば記憶が薄れていきます。忘れることは悲しいことですけれども、でも忘れるからこそ生きていけることもあるわけです。それは忘れるということは恵みであると思います。いずれにしましても人間はいろいろなことを忘れます。そして自分が生かされている存在であるということ、神の力の前では無力な存在であるということを普段は忘れ意識せずに生きている。それが私たちのありのままの姿ではないでしょうか。しかしけれども、そのような私たちの生活の中に突然思いがけない一瞬が入り込んできます。意識してなかった思いが形になる瞬間があります。それは本当に予期しない瞬間です。悲しみを伴うこと、自分の無力さを感じさせられることが多い、そんな瞬間であることも事実です。けれどもそれは、先ほども申しましたけれども、私たちが再び神の前に立つ、神に出会う瞬間なのではないでしょうか。そのように私は信じています。今日の聖書箇所は、主イエスが悲しみを抱えている人間に対して哀れに思い、その存在の深みにまで思い至ってくださり、 もう泣かなくてもよいと語りかけてくださる、そのように聖書は私たちに証言します。この聖書の約束を信じ、信仰として受け入れ、私たちも日々の生活の中で目には見えなかったとしても、主イエスが共に喜び悲しみを分かち合ってくださるという希望を持って歩んでいきたいと願います。一言祈ります。神様、私たちの心の中にはさまざまな思いがあります。言葉にならない思い、言葉で表現することのできる思いがありますけれども、本当に深い思いは言葉にすることが難しく、時として自分の中にそのような思いがあったことさえ気づくことができません。けれども、あなたは私たちが気づくか気づかないかにかかわらず、私たちのすべてをご存知であると、今私たちは信じ告白します。どうかあなたの導きに従って、人を見ず神を見上げて生きていくことのできる私たちにしてください。私たちの人間的な思いではわからないことがたくさんありますけれども、神の存在を信じるからこそ、また立ち上がって歩いていけるということを信じることができる、その希望をお与えください。主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。